羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー、千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原でございます。
よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
さあ今週は、嬉しいお話からいきましょうか。
これはいよいよですね、都市対抗戦開幕いたしました。
はい、
19日、うん、あいにくの雨で1日、はい、あの流れましてですね、
初戦の日だったんですね。
はい、そうです。19日が流れて、これあの徳島クラスさんとの試合だったんですけども、これが22日に変更になりまして、
はい、
初戦がですね21日の日曜日、強豪四国銀行さんと対戦いたしました。これはもう激闘です。延長12回タイブレーク8対6で勝ちました。
素晴らしい。はい、いきなり社会人チーム、ね、強豪を撃破と、
はい、亀岡投手先発でね、
はい
はい、6回まで4対0と、
あ、快勝ペースだったんですね。
そうなんです。6回まではね、高尾山口のソロホームラン2本で4対0で、これ楽勝ムードの感じだったんですけどね、
はい、
7回に亀岡君がちょっと不運なポテンヒットが3本続きまして、
ね、あら、
ちょっとその後タイム打たれて3点取られまして、そっからもずれましてね、で9回にうちも1点追加で取りましてね、
はい、
5対3
お
で、これで逃げ切るのかなと思ったところ、さすが四国銀行さん、9回の裏に、2点取られまして、ね、延長です。はい、
でタイブレークにもまでなって、
そうです、11回かな、うん、1点ずつ取り合いまして、で12回うちが先行で2点取りましてね、
はい、
その後なんとか逃げ切って、あの3投手の継投、亀岡、松井、阿部ですね。
いや、素晴らしいですね。
もう最先よくスタート切れましたよね。
はい、でまあ、そのいきなり四国銀行に勝ちました、
はい、
でその10円になった22日の徳島クラブさん、
はい、そうです。徳島クラブさんはですね、これはベテランの宮重投手というね、技巧派のクレバーのピッチャーをね、これはもう打線がですね、もう選手がかなり研究、選手間で研究して、
はい、
狙い球を絞りましてね、いわゆるセンターから右打ち、
はいはいはい、
いわゆるもうあのそういうしぶといバッティング、それで16対0で、
おすごいですね、はい、打線大爆発じゃないですか。
7回コールドで
は、はい、
破りまして、一応2勝ということで。
なるほど、
はい、でだからその結果2勝戦進出が確定いたしました。
あ、よかったです。
ね、
まだ1次リーグはまだ終わってませんけども、はい、もうすでに2勝した、ね、
2勝した時点で、はい、まあ、今のところ私どもフェニックスと四国銀行さん、
うん、
はい、この2チームは一応2次予選進出が決まりました。
でこの後は、
あとはですね、まあ、昨日この後も試合がありますけども、うんうん、それの結果によって順位が決定しますね。
はい、それによって、6月3日4日の決勝、はい、決勝トーナメント、はい、これのトーナメントのところが決まるってことですね。
そうです。
まあ、来週またね、その報告も、
ね、はい、また皆さんにお知らせしたいと思います。
はい、
はい、
さあ今回の松山フェニックス応援番組、はい、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスですが、今回もビッグなゲストが登場です。今回のゲストは松山市の野志勝人市長です。
はい、知事に続きまして松山市長、野志市長出ていただいてね、
はい、
まあ、市長も熱い方なんで。
そうなんですよね、はい、
おそらく東京ドームのですね、
はい、
その当時のいろいろなお話が聞けると思います、
う
ん、
はい
はい、
ぜひこの後お楽しみに、はい、CM の後登場です。この番組は岩田、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、本日のゲストご紹介させていただきます。野志勝人松山市長です。
おはようございます。松山市長の野志勝人です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。13年目になりますね。
あ、なります
かね。顧問に就任していただいて。
あ、もう顧問になってから、
はいはい、市長になられて即顧問の引き受けていただきました、ね、今年で13年目ですね。
千原さんと、はい、まあ、市長のこう関係としてはその 当時からということですかね。
そうですね、まあ、うちの選手はあの師匠がアナウンサー時代は、はい、ずっと実況していただいてましたんでね。
あ、そう、
高校の、はい、夏の予選は
もともとね、僕はあの中学野球部、はい、補欠なんですけど、
ああ私も中学野球部補欠です、
ね、一緒だ一緒だ、
はいはい、私も補欠です
あ、そうなんです か,
ですか、
はい、まさかの、はい、
で野球好きだったので野球に関わる仕事がしたいっていうので、はいはい、前の仕事のアナウンサーを選んで、ええ、実況取材にはしたかったですね。あのピッチャー第9球投げました、打ちました、三遊間抜けていくレフト前ヒットとかでね、
あやってました。市長になってからのこれ聞けるなんてなかなかレアじゃないですか。これは
やってないですね。
やる機会がないです
ね。やってないですね、やってましたね、
やっぱり顧問になられてから松山フェニックスっていうのをこう見る視点というか、やっぱそれもちょっとこう変わったんじゃないですか。
あ、千原さんがいつもフェニックスのゲームが終わった後に、はい、ショートメール連絡くれるんですよ。
さすが
営業マンですから
ね。今日はこんな内容やったですよとかって、はいはい、で負けた時は、うん、勝負の世界っていうじゃないですか、はい、勝つと負けるは絶対あるわけですよ、うんうん、親からごめんなさい負けましたみたいな連絡来る時あるんですけども、はい、一番悔しいのは選手や監督やと思うから、う、ね、うん、次頑張りましょうねみたいな、そんなこうやり取りをさせていただいてます。
必ず返信いただきましてね、あの選手に一声かけたりとか、うん、まあ、私にもねあの声かけていただいたりショートメールでねいただいてました。あ、はい、
思い入れもどんどんどんどんこう入っていきますよ ね,
ですね。あれやっぱり僕はあの忘れられないのは、はい、関さん東京ドームでの都市対抗野球はええですよ。
今日はねその話をいっぱいしていただきたいということなんですけど、
そうですね、
2014年ですかね。
そうです、
はいはいはい、初めて松山フェニックスが都市対抗に出場ということで、その舞台東京ドーム、はい、試合をしたということなんですけども、まあ、ちょっとその時のことをちょっと振り返っていただきたいんですが、まずこれ決まった時というのは市長どうでしたか。
今思い浮かべていただきやすいように、はい、まあ、ライバルチームとして四国 JR 四国さんとか、はい、四国銀行さんとかありますよね、うんうん、企業さんのチームですよ、
はい、
で松山フェニックスはクラブのチームですよ。でみんなそれぞれに仕事持っとって遠いとこから練習に来る選手もおる、やっぱりそんな中でうわー都市対抗出れるようになったんじゃよかったなと思って思ったですね、
連絡しましたね、はい、それも買った後連絡入れたんですよ、すぐに、まあ、お金の話になって大変申し訳ないんですが、はい、東京ドーム行かないかんわけですから、もうそこで即実行委員会をね市長が立ち上げていただきまして。
そうなんですね、
はい、まあ、その時の資料をね今日も持ってきてるんですが、
そ、はい、うですか、
こういうね、まあ、これちょっとラジオですから皆さんにはお見せできないんですが、
はいはい
はい、こういうね、これ
松山フェニックス支援松山市 PR 実行委員会、
はい、第1回総会ということで、
だからこの都市対抗というのは松山フェニックス市長ですけど松山市としてこう出るということなんですよね。
そ, うなんです、
そこがこう都市対抗なんです、ね、
もうラジオをお聞きの方、あなた、本当都市対抗は都市の対抗ですから、ゲームは全足利クラブさんとの対戦ですから、
1回戦ね、
はい、松山市対足利市の対戦になるんですよ。
はいはいはい、
で東京ドームのスコアボードにもそういう風に出るわけですよね。
うんうんうん、うん、
いやこれはね、まあ、近年の都市対抗本戦ではね、おそらく初めてだと思います。まあ、戦後早々はね、はいはい、クラブチーム同士の戦いはありましたが、うん、いわゆるもうある程度企業チーム前線になってからは、
ね、
クラブ同士の初戦1回戦当たるというのは初めてですね、うん、
だからしかも松山市対足利
市、そうなんです、もう歴史的な多分試合だったと思いますね、
はい、始球式は、はい、マウンドの上に1人立って投げるんじゃなくて、松山市長と足利市長が、
はい、これはね
並んで投げる、
並んで投げる、
マウンドを挟んで左右でほんで投げるんです。
これめちゃくちゃライバル視しますよ、ね、どんな球投げるのかっていうところでね。
一応野球部ぞ
いや僕もいやボールは明らかに野市長の方が良かったですね。
あ、そうですか、
はい、間違いない、
さすがです。
いやいやいや、
練習かなりされたんじゃないかと思いますよ、ね、
実際どうだったんですか。
あ、やっぱり松山市役所に、はい、高校の野球経験者結構いるので、はい、教えてもらったですよ。
はい、ショイボール来てますみたいな。
そうですね、そうですね、今日ちょっと紙袋の音がするかな、紙袋持ってきたんですけど、
はい、
これがその時の写真です。東京ドームで、
そうです、応援1回戦のね、集合写真を撮るんですよ。
真ん中に主
人公がいらっしゃって
、はい、
で後ろにちょうどね応援団の方々がいらっしゃるスタンドでね、
は
い
はい、これ師匠がお声掛けいただきましてね、うん、松山愛嬌会、
はい
はい、まあ、関東愛媛県人会もそうなんですが、大勢の関東在住のね、愛媛出身松山出身の方が来ていただきましてね、
うん、
はい、
そうですね、ちゃんとこう太鼓があれなんですね、和太鼓なんですね。
そうですそうです、そうです、これは松山さんは全部考えられたんですけど、でこれがもし一つだけね、大体普通マスコットガールというのが都市太鼓の場合入るんです。ベンチに入る女性の、ベンチに女性が入るんですよ、はい、で普通は大体そのチームのユニフォームを着て入るんですが、はい、松山フェン、うちの場合はですね、市長が考えられたんだと思うんですが、マドンナの格好して入ったんですよね。
お写真にも写ってます、
はい、
はいはい、マドンナ姿
の女性が、これはすごく話題になりました。
松山マドンナ大使、
はいはい、
3人いますけども、 その中の1人がこの時にね、ダコードに入ってもらったんですよね。
はい、
これはいいですね、これ周りからもすごい注目されますよね。
いやいや、これも相当多分取材もお受けになられたと思いますね、この時。
これちょっと色が褪せているのが、はい、実は市長室、私の仕事する部屋にずっと置いてるんですよ。飾っていただいてます
ね、
はい、でやっぱりこう境遇的にはなかなか厳しいかもしれないけども、うん、そんな中で頑張って全国大会決めたっていう記念の写真なんで、ずっと私の、執務室に置かせていただいてます、
は
い、
それだけ市長の中でもやっぱこの都市対抗っていうのは大事な。あ、なんか帽子が出てきた。
フェニックスの帽子。関さん、何だったかぶって
みませんか。
ええ、ええんですか。カマンですよ。カマンですよ。
あ、ユニフォームある、
はい、ユニフォーム、これも私の執務室に全部置いてるんですけど、
すごい、
これなんで私背番号85番なんです
か。 85回大会
ですから
。あ、85回大会だった、はい、
第85回都市対抗記念大会なんで、
K. のしそうそうすごい
名前、
これオリジナルで、
そうです。
で、これを着て始球式
された
んです。そうです、そうか、そうか、
始球式、これどうぞ関さん着られたんですか。
あ、これちょっと、あとちょっと写真を撮らせてもらって。
どうぞどうぞ。
はい、ちょっと着させていただいていいですか。
この真っ赤に燃えるこのね、フェニックスのユニフォーム。
で、関さんね、はい、壮行会を、
はい、
出発、東京出発するときに松山空港でね、はい、開催していただきまして、その時に野市長がこのユニフォームを着られてね、
はい、
エールを送っていただいたんですよ、
はい、
ロビーでちょうど飛行機乗る前に、
はい、
いやいや、関さん、人生に一切の無駄なしなんてこう小学校の卒業式とか、
はい、
中学校の卒業式に行かせていただいて言ったりすることもあるんですが、はい、人生って不思議とつながってるなと思うんです、
ええ、
私松山南高校の時に、はい、応援団じゃなくて応援委員っていうのがありましてね、
はいはいはい、
応援団だけだと人数足らないんで、
ええ、
夏の、6月ぐらいかな、高校総体の前とか、うん、はい、夏の高校野球の予選の時とか、応援団プラス応援委員っていうのが募られるんですよ、
はいはい、
で私ちょうどあんまりもう、ああ野球部入ったらよかったなって思ってた高校1年だったので応援委員に声かけられて、はい、一応エールとか応援団の振り付けとか声とかできるんですよ、
うんうん、はい、
で、
そうですね、
フェニックスさんの松山空港での壮行会の時に、
はい、
ちょっとマイクから離れますけど、
え、まさか
座ったままで
い
く、はい、ちょっと肩がちょっと
再現してできないので、
おーすごい、
はい、
フレーフレーフェニックス空、フレーフレーフェニックス、フレーフレーフェニックス、337秒、もう、はい、長くなりました、ね、市長こういうことしてくれるんですね。
で337秒しやって、
やって、ね、
オール拍手やって、でこれちょっと覚えてないんですけど、
はい、
空港の人に断ってやったかどうか分かんないんですけど、相当大きな声だったと思います。
いや、それでね、その時、いろんな人も当然飛行機乗る方もみんな集まってこられてね、
はいはい、
もうすごい人だったんですよ、2階の
そうそう、2階のね、
2階のね、
出発のね、
いわゆる出発ロビーの
前の、保安検査場の前です
ね。そうそう、保安検査場の前にね、うわーっとも人でね、
うーん、
その中で市長がエールを送っていただいたね、
響いたでしょうね。
いや、響きました。
それ選手もグッときますよね。いや、
来ますよ、それは。
それはね、
はい、
都市対抗の件でちょっともう一つ聞きたいのが、はい、実際これ都市対抗の時、試合でオーロラビジョンで松山氏のこうビデオも流れたということなんですけども、
そうなんです、はい、まさに都市対抗なので、
これはね、
そのチームにまつわる動画が、ね、
はい、
ね、流れますよね。
松山フェニックスと足利ですか、両の市の PR、
あ、そうか、向こうも
プロモーションビデオが流れるわけですね、
はい、
はもうあれはね、僕は感動しましてね、ちょうど師匠覚えておられます、私隣でね、試合始まる前に整列して見てたんですよ、はいはい、 もう涙が出ましたね、あの時。本当に
千原さんね、収録中よく泣くんですよ。いろいろなこと思い出して、
そう、いやあれはもう師匠本当感激しましてね、
あの本当感激屋さん、そのパッションがある人がいいですよ、あの周りも、チームの紹介とかが東京ドームの周りに飾られるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんで、東京ドームに近づいた時から、あ、やっぱり都市対抗って特別な舞台なんだなって思います。
そう
です
ね、はい、
それを今ちょうどフェニックスは予選を戦っている最中ということでございます。
いやいや本当ね、あの、はい、今それこそ企業さんのチームもなかなか厳しいじゃないですか、はい、銀行さんだってメガバンクのいろいろ変動がある、うん、 そして、はい、JR 四国さんもコロナを受けてなかなか大変だ、はい、そんな中で松山フェニックスさんもともとこう頑張ってますけども、うん、もうあの勝負の世界ですから、はい、僕あの高校野球の実況や解説の時に教えてもらった監督の言葉、うん、よく覚えてるんですけど、はい、いや野瀬さんねって、あの試合やりますけど100回やって100回勝つっていうことは大変ですよねって、
うん、
ということは100回試合したら1回2回勝つっていうことはあるっていうことですよって、
うん、
だからやっぱり勝負はやってみんと分からんっていう話、そうですね、うん、印象残ってますね。
ちなみに今の誰さんのモノマネだったんですか？
ちょっと今
雰囲気がこうすごいことだったな。
ちょっと今上皇さん。
いやもう僕はもう多分上皇さんだと思いますけど。
僕もなんかそうなんじゃないかなとちょっと思ったんですけど。
いや上皇さんとっても仲良くさせていただいたんで、やっぱりあの宇佐美監督とか、ね、あの、はい、もちろん澤田さんとか、まあ、いろんな監督さんにいろいろ教えてもらったですね。野球はまたスポーツは素敵です。
師匠、だからその上皇さんやね、澤田さんの教え子が今うちで頑張ってますから。
そうですよ、
ね。はい。宇佐美さんの教え子も今年新人も入りましたしね。
だからですよね。本当こういうお話聞いてると、やっぱりこうフェニックスがあることによって、その代々どんどんこう野球を続けられる子たちっていうのはこう増えてきてるし、こう野球がつながっていきますよね。
ああ、そうですね。あの関さん、はい、あの小学校の頃ってどんな野球してましたか？
スポーツ少年団で
入ってたんだ。
はい、
ああ、それ立派立派。僕はもう空き地で柔らかいボール で、はい、で、
はい、あ、僕も
プラスチックバットで、
はいはい、
あのやってて。その頃の人数ってやっぱすごい多いでしょ、
はいはい、
で中学校で硬式やったり軟式やったり、うん、はい、で私みたいにちょっと高校では続けられんかな言うて、うん、まあ、ちょっとピラミッドを思い出していただいたら、はい、徐々に数が減っていくんですよね、で大学でできる人ってやっぱり減ってくるし、はいはい、社会人でできる人いたら減ってくるし、うん、はい、やっぱりいつかみんなあの上がるっていう言い方しますけども、
そうですね、
引退しちゃうんだけど、はいはい、でもいつまでも続けれる人ってやっぱ少ないから、はい、あのできるだけ頑張ってほしいなというふうに思いますね。
はい、だからふるさと帰ってフェニックス野球しようと、まあ、これは技量とか技術力の問題ではなくてね、ふるさとに帰ってもう一回野球する、うん、したいという選手のそういうね、場を与えるためにまあこのチーム作ったわけですから、
うん、
だから基本的にはもう愛媛県出身者で ね、あの野球続けたい人はもう基本的にはもう入部していただくようにしてるんですけどね、
うん、
はい、
そういう意味でね、やっぱ松山の野球文化を支えてる一つのチームという感じですよね。
そうですね、本当あのできたら、あのなかなか難しいところあると思うんですけど、うん、高校野球でこういう活躍をした選手だったとか、う
ん、はいはいはい、
こういう選手だったっていうのをできるだけ皆さんに知っていただいて、
はい、
でより近しく親しくチームを持っていただいて、応援に来ていただいて、応援のパワーでまた都市対抗に行けるようになったらいいですね。
そうですね、まあ、この番組でもね、その辺のこともこれから皆さんにお伝えしながら、あの連盟の方にもね、あの市長そういう話はちょっといろいろこれからしていきたいと思いますんでね。
野球連盟の方に、
はい、
あ、思い出した、
うん、何を思い出しました？
僕ですね、はい、それこそ会社員時代に松山フェニックスさんが、
はい、
ちょっと成績とかしんどい時あったんですよ。
はいはい、
でもともと熱い男なんで、
はい、
郵便の振り込み用紙にフェニックスって不死鳥でしょって諦めずに頑張ってくださいよって熱く書いたのを思い出しました。
ちょっと今鳥肌立ちました。
いや、あのね、私それちょっといわゆる講演会入っていただいとったんですよ、
はい、
アナウンサー時代に。
あ、
これ野瀬さんが講演会入っていただいとるよ言うんでね、
はい、
はい、
それ僕も入れってことですかね。
いや、そういうこと
ではこの流れ、
いやいや、そういうことではない
です。そういうことではないですか、
はい、それはまた
この番組があるだけでものすごい意味がありますよね。いや、
できましたらあの関さん一口2000円ですからよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ市長ね、これからの松山フェニックスの本当期待すること、はい、市長として期待することどんなことですか？
やっぱ勝ってほしいとは思います、うんうん、でも 勝負の世界ですから、はい、勝ちがあれば負けもあるので、うん、もう一番悔しいのは選手だから監督だから、はい、まあ、勝利目指していただきたいと思うんですけども、一生懸命のプレーでやっぱりお客さんは感じるものがあります、うん、野球に関わらずサッカーでも0対3で負け取っても最後の最後選手が一生懸命走って1点取ったね、うん、結局負け取ったかもしれんけども最後のいいシュート見てよう走り寄ったね、私もまた明日から頑張ろうっていうのがスポーツだと思うんですよね、うん、はいはい、だからもう懸命なプレーを見せていただいたらなって、その先にまた都市対抗に、ね、はい、つながっていければなと思ってますね、
はい、今のお話いかがですか。
いやいや、もう本当におっしゃる通りでね、だから我々もやっぱり全力プレーですよね、まあ、高校野球はどうしてあれだけ人気があるかといったら、やっぱりその全力で一生懸命プレーする姿を見て皆さん感動されるわけ で、うん、はい、で我々も大人がねその熱い思いをね、うん、そのプレーにぶつけると、
はい、
結果もそうなんですけど、だからその攻守交代にしてもテキパキやるとか、まあ、大の大人が一生懸命やってるなというところをお見せして、なおかつそれで勝つということをまあ目指していってほしいと思いますね、
はい
はい、
まあ、そしてね、今その都市対抗に向けた予選真っ最中ということで、はいはい、またその松山市長としてマウンド上がりたいですよね、やっぱりね市長も。
ああ、そうなんですよ、最近はね始球式はね僕できるだけお子さんに投げてもらうことにしてましてね。
あ、そうなんです。
もうあこれいろんな考えがあっていいと思うんですけども、私はもうおいさんが投げるよりも、未来ある子供たちが投げてくれてええー、思い出になったらみたいな。
それはそうですね、本当そう、市長は今ずっとそうなんですよ。
あ、そうなんです
か。いろんな考えがあっていいと思うんですよ。
多分いろいろあれですね、お話きますよね。
あ、いただけますけども、ね、はい、でも都市対抗になりますとやっぱ市長として始球式っていうお役になりますから、
うん、そうですね、
それはその時は一生懸命練習させ
ていただきお願いいたします。今年はもうまたなんとか実現できるようにね、うん、
はい、
もう選手もその気で今年は頑張ってますから。
そうですね、
来週結果楽しみに取ってください。
はい、
はい、
じゃあ最後は野市市長から、はい、松山フェニックスにエールをお願いしたいんですが、
はい、
は
い、
もう別にこうフレはやんなくて大丈夫ですよ。はい、
そうですね、もうこれからもずっと応援してますので、
はい、ありがとうございます。
フェニックス不死鳥ですんで、はい、頑張っていただいたらなと思ってます。
ありがとうございます、はい、もう今日のお話は全部選手に伝えておきますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のスペシャルゲスト、松山フェニックス顧問松山市の野市克人市長でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ、松山フェニックス応援番組羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は松山市の野市市長をお迎えしてお送りしました。いかがだったでしょうか。いやー、ものすごい熱い気持ちをやっぱり持った方だったなというふうに思いました。
そうですね、もう本当は9年前を本当思い出しましたですね、はい、
いやまさか僕スタジオで、はい、エールをね、応援団のね、
はいはいはい、
エールをやってくれるとは思ってもいなかったんでびっくりしました。ちょっともしかしたら今回も都市対抗に出たらね、あるかもしれないところですね。
またやっていただきたいですね、はい、
さあその都市対抗に向けて予選今日まで1次リーグということで、はい、 その結果で、2次リーグの対戦相手が、ね、決まるというフェニックスですけども、はい、その2次予選決勝トーナメントについてちょっと教えてください、
は
い、
6月3日初戦に1位と4位が対戦します、
はい、
で第2試合が、2位と3位の対戦、
はい、
で勝った同士で翌日、4日に決勝戦ですね、はい、
で優勝したチームが
東京ドームで、
はい、
四国代表で出場いたします。
いよいよですね。
選手もね、うん、予選の戦ってる中で、はい、企業チームさんに勝ったりしますとね、うん、喜んでベンチ沸くんですよ、だけどね今年はねみんな勝っても全然笑顔出さないんですよね。だから本当に決勝で勝つというそれ一歩に絞ってね、
うん、
気持ちを緩めることなく絶対勝つんだという気持ちが伝わってきましたね、はい、
なんかいい感じですねそれ考えると。
そうですね、まあ、応援団の方もね松山から来られましてね。
あ、そうですか、
はい、決勝はですね、まあ、おそらくファンの方交流会の方も来ていただけるんじゃないかと思ってます。
はい、はい、その二次予選決勝トーナメントですが会場がナルトオロナミン C 球場というところになりますので、
はいはい、
ぜひこちらにね愛媛からぜひ応援に行っていただきたいと思います。
遠いですがなんとか応援に来ていただいてフェニックスの活躍を皆さん見ていただきたいと思います。
はい、
はい、
さて、この番組なんですけども、松山フェニックスのホームページにて過去のアーカイブが聞けます。過去の放送を聞くことできますので、ぜひ松山フェニックスのホームページチェックしてみてください。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、また来週です。
千原でした。
FM 姫アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、岩田の提供でお送りしました。